それでは本庁の聖書の箇所をお読みいたします。聖書はヨハネの黙示録21章5節から7節。ページは407ページになります。それではお読みいたします。すると御座にいます、もう一度、すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。そして私に仰せられたことはすでになった。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。乾いている者には命の水の泉から与えなしに飲ませよ。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の子となる。本庁はここを通して説教題、初めと終わりを生きると題しまして、泉川先生にメッセージをよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。今日も主の祝福が私たちの上に豊かにあることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたが私たちを愛される愛は、私たちが推し量ることのできるものではありません。ただただ私たちはあなたの愛が圧倒的に大きなものであり、その大きな愛の中に私たちが生かされているという事実を知ることができるだけであります。これまでの過去のことを振り返りましても、その時その時に応じて必要な形であなたは助けを与え、導きを与え、あるいは協力者を与えて、私たちの歩みを守って今日にまで導いてくださいました。ひとえにあなたが私たちを誠の祝福の中に迎え入れようとしてのことであるということを思わされます。私たちはあなたの約束の通りに、やがて神の国を迎え、神の国の中で永遠に生きる時が実現されることを信じています。そこに向かって私たちの一足一足の歩みをあなたが導いてくださることを感謝をいたします。またその御国を実現するために育てられている者らしく、今日生きている生活の中にもさまざまな祝福を得て、あなたに感謝と喜びを捧げることができるようにしてくださっていることを感謝いたします。どうぞ天の父なる神様、私たちがますますあなたにあって力強く光り輝く存在として歩んでいくことができますように、そのことを通して私たちが地の塩となり、世の光となって、関わる方々と共に大きな恵みをいただきつつ前に進んでいくことができますように導いてください。今日もこの礼拝の中であなたが私たちに対して命のお言葉を与えてくださることを感謝いたします。どうぞそのお言葉を通して私たちをあなたの子にふさわしい世界を持つ者、またその心を持つ者としてくださいますように、またそのために御言葉とともに働かれるご聖霊が今日も私たち一人一人の心を豊かに取り扱ってくださることを感謝をいたします。これから御言葉を取り継ごうとしておりますけれども、あなたの御手にお委ねいたします。イエス・キリスト様の皆によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日はヨハネの黙示録の21章5節から7節までの言葉が与えられましたので、その言葉を通して語らせていただきたいと思います。まず最初から最後まで聖書の言葉を通してお読みしたいと思います。すると御座にいます方が言われた。 見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。そして私に仰せられた、ことはすでになった。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。乾いている者には命の水の泉から与えなしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の子となる。今日与えられた聖書の言葉です。今日の聖書の言葉の中に21章の7節で、勝利を得る者、勝利を得る者というお言葉が出てきます。そして勝利を得る者、それを受け継ぐ者は、に対して神様は、その人の神となり、そしてその人は私の子となると、このようにおっしゃってくださいました。天の父なる神様が我が子と呼んでくださる一人一人はどういう人であるかということが分かります。勝利を得る人であるということが分かりますね。勝利を得る人に対して神様は、私はあなたの神だよ、そしてあなたは私の子だよとおっしゃってくださるというわけですよね。ですから私たちが天の父なる神様の子供となるということは、勝利を得ることのできるものになるんだということだということが分かります。まあ、そういう意味では私たちも今信仰生活を歩んでおりますけれども、何のために歩んでいるのか、それは一つには勝利を得るためであると、このように言うことができるでしょう。まあ、別の言い方をすれば、勝利を得るために生きているというよりも、勝利を獲得することができるものになるために私たちは歩んでいると、このように言っていいかもしれませんね。しかし多くの人々は勝利という言葉を聞くと一つの戦いを連想しますよね。人に勝って勝利をすると、こういうふうに思う方々が多いでしょう。特に今日のように激しい競争社会の中に生きている人たち、その競争社会の中で当たり前のようにですね、人に対して勝ったものとなって勝ち抜いていくという、こういうイメージ、そういうものを持っている方々にとっては、勝利を得るというのはものすごくですね、ストレスになるようなものとして捉えるのではないかというふうに思います。しかし私たちはですね、天の父なる神様も勝利を得る方でありますけれども、天の父なる神様は誰かと競争することによって勝利を収める方ではありません。もはや天の父なる神様は、もしその戦うという意味であるんだったら、天の父なる神様と戦って勝てる者がいるはずがありませんから、天の父は競争して勝利をするという方ではないということですね。そうすると、天の父なる神様が勝利を得る方である、そして私たちが勝利を得るものとなるという時に、私たちが言う勝利というのは何だろうかということを考えなければいけませんね。その時に、天の父なる神様はいつでも父であるお方であるように、私たちのことを家族として愛してくださっている方です。そうすると、天の父にとってですね、勝ち取りたい勝利というのは何かというとですね、それは一人一人がですね、一人一人が幸せなものとなる、あるいは幸せなものとして生きている、あるいは幸せなものとして交わっている、この私たちの中に完全な祝福を完成させてですね、それを勝利としてお受けなさる方であるということが分かるわけですよね。ですから私たちの生活のレベルに落として考えると、勝利を得るというのはですね、私たちが幸せであるということです。そして私だけが幸せということでなくて、私たちにとって大切な一人一人も幸せであるということ、その幸せが実現できているということを勝利を得ていると、このように表現することができるわけですよね。親はですね、子供と勝負してですね、実力で勝ったといって喜べるものではありません。自分よりもまだ幼いもの、 未熟なものであってもですね、その子供が子供らしくですね、その人生の中にあって獲得すべきですね、幸せなことを一つ一つ体験している姿を見て親は喜ぶことができるわけでありますから、まあ、そういう意味ではイエス・キリスト、天の父なる神様がですね、私たちに対して得てほしいと願っている勝利というのは、そのように幸せなものであり、幸せを与えることができるもの、それが実現できること、それが私たちにとって勝利ということを教えているということであります。まあ、そういう意味で私たちもですね、幸せにならなければいけませんし、周りの方々も同じように幸せでなければいけませんし、一緒になって幸せであるからこそ、私たちは本当の意味での勝利というのに酔いしれることができると、このように言うことができるわけです。ですから決して皆様はですね、人と勝負したりですね、誰かと勝負して打ち負かして勝つというですね、この世的な意味での勝利という感覚はですね、全部忘れてもらってですね、そうではなくて、私も幸せであり、みんなも幸せであるという、それを実現することこそ私たちが目指す勝利であり、それが完成されるように私は励んでいかなければいけないんだということを教えられるわけですね。しかしある方々はですね、そういったことが勝利であるとするならば、常に自分は敗北していると、このように思っている方々もいらっしゃるかもしれません。実際クリスチャンとして生きながら自分の人生を振り返ってみても、あるいは今日皆様と、あるいはいろんなクリスチャンの方々と接していながら、本当に今のこの瞬間をですね、敗北者のような思いで生活されている方々がたくさんいらっしゃるということも知っております。ですからここにいらっしゃる方々も、皆さんは幸せですかとこのように尋ねられた時に、はい、そうです、私は今本当に幸せですと素直に答えることができる人たちが何名いるだろうかということを思う時に、意外と私たちが想像するよりもそう答えることができる人は少ないのかもしれないと思わせるわけですよね。私たちは勝利することのできるものとならなければいけませんし、勝利して初めて神様の子供と呼ばれるものとなれるわけですから、私たちはダメだ、失敗者だ、敗北者だという、そういうところにとどまるべきではなくて、私たちは勝利することのできるものとして育っていかなければいけないんだということ、また少なくともですね、皆様は自分自身が負けている、敗北している、それが私だと信じ込んだり思い込んだりすることはないようにしていただきたいんですよね。もともと私たちは神の子です。天の父なる神様が私たちの命を生んでくださいました。ですから罪を犯そうが何をしようがですね、もともと私たちは神様の子供として命を受けました。ただ神様の子供として命を受けましたけれども、神の子として生きるということがどういうことかがわからないために、私たちは神の子でありながら神の子でないもののように生きていると、このように言うべきでしょう。ですから私たちは本来の私たちが何者であり、そして本来の自分たちの姿に回復していかなければいけないということを教えられるわけですよね。ですから皆様は必ずですね、一人一人勝利者となっていただきたいと思いますし、私たちがなるべき自分は勝利者以外ないということを覚えてください。そしてもともと私たちは天の父なる神様が勝利者とさせるために命を与えてくださいましたので、私たちは必ずですね、自分も幸せになり、人も幸せにすることのできる勝利者になれるんだということを確信していただきたいというふうに思うわけですよね。そういう天の父なる神様は勝利者であり、私たちに対して勝利を与えてくださる方であるということを知るときに、どうして天の父なる神様は勝利者なのだろうかということを、今日の与えられた聖書の言葉を通して、全部ではありませんけれど、でもその中で大切なことをですね、今日の聖書の箇所を通して教えてくださるので、それを心に留めたいと思うわけです。 では勝利を与えてくださる神、勝利者そのものである天の父なる神様はどうおっしゃっているかというと、6節の中に神様が仰せられますね。ことはすでになった、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませようと、このようにおっしゃってますね。その中で天の父なる神様は私はどういうものであるかということをはっきりと言ってますね。私はアルファでありオメガであると言われました。そして初めであり終わりであると、このように言われたんですよね。天の父なる神様はこのヨハネの黙示録の中でですね、勝利者である天の父はアルファでありオメガであり、そして初めであり終わりである、そういうお方だと自分でご自分のことをですねおっしゃってくださってるわけですよね。ですから初めであり終わりである方、初めであり終わりであるものはですね、勝利者となれるんだなということがわかるわけです。それだけ言うとですね、どういう意味かわからないという方々もいらっしゃると思いますので、それを少しばかりですね砕いてお話をしたいと思いますけれど、天の父なる神様がですね私たちに与えてくださったこの世界をまず考えてみて、天の父なる神様はアルファでありオメガである、また初めであり終わりである方として、この世界をですねどのように私たちに対して祝福を与えるものとして保ってくださっているかということを見ていきたいと思うわけでありますけれど、一番わかりやすいのはですね、移り変わるですね四季ということを考えれば、季節ですね、四季ということを考えると分かりやすいかもしれませんね。まあ、沖縄はですね、その2つの季節しかないという言い方もありますので、そう言われるとそうかなとも思いますけど、まあ、分かりやすいという意味では四季ですね、春夏秋冬という一年のですねサイクルがあり、そして冬になった後にはまた春が始まって、また冬に至って次に春が始まっていくという。で、天の父なる神様は私たちがこの世界に住む命がですねいつも生かされて保たれて祝福を受けることができるようにするために、この自然界を4つの四季に従ってですね、こうして一年を回してくださっているということはお分かりいただけますよね。そして私たちはその季節の中で、春には春に食べるものを、夏には夏に食べるものを、秋には秋で食べるものを、そして冬には冬として食べるものをですね、私たちはいただきながらですね生活しているわけであります。今日はですね、いろいろなその貯蔵方法というのがですね発達して、いつの季節のものでも、いつどの時期でも食べられるという、こういう時代にはなりましたけれど、でも冷蔵庫も何もないですね、そういう頃にはただただ神様がですね、その進めてくださっている春の食べ物、夏の食べ物、秋の食べ物、冬の食べ物、常に私たちが生きるために必要なものをですね、神様はこの地から生え出て私たちに与えてくださっているというふうに言うことができるわけですよね。ですから天の父なる神様はこのように季節を導いているということです。そうするとその季節というのをよく見てみると分かりますけれど、この春がありますよね。春の季節を生きている植物がありますね。春を生きている植物はですね、春を生きながら夏の用意をまたしています。そうですよね、春を生きながらですね夏の用意をしているわけです。そうすると日照りがですね強くなる夏の季節を迎えます。ところが暑い夏の季節を迎えましたけど、植物がですね萎えてしまうということはないわけです。 夏のですね強い光をですねちゃんと受け止めることができるようにですね、もはや春の季節を生きながら植物は夏の備えができているんです。ですからその夏を迎えた時にはもう夏の準備ができて夏を迎えるということになります。それは夏を生きる植物も同じです。夏を生きる植物はですね秋の備えをしながら夏を過ごします。ですからどういうふうに言うことができるかというと、神様はその時を生き、その時を生きるようにさせながらいつでも次の時のための備えを与えて次の時を迎えさせてくださる方だということです。ですから最初であり終わりであるという神様は時間というのを最初と終わりを一つにしながら導かれる方だということです。要するに春が終わるということは、ね、春が終わるということは夏が始まるということですよね。終わりと始めが一緒になってますよね。春が終わるということは夏の始めである。そこに連続性があるというのは終わりと始めが一緒になっているということです。その終わりと始めが一緒になっているということが実現するためにですね、神様がしてくださったのはその備えさせていたということなんですよね。ですから聖書を読みながらですね、神様がどのように私たちの人生を導いているのか、この人間の歴史をどう導いているのかということを考えればですね、神様はいつでも準備をさせてですね始めてくださるということ、準備ができたらそれまでの時は終わりにして、そして新しい時を始めてくださるということです。神様が終わらせてくださる時っていうのは新しく始めさせる時でもあるということです。ですから天の父なる神様は終わりと始めがいつも一緒になってますから、ですから結局それは永遠という言葉をそこに言うことができるんですよね。永遠というのは途切れることのない時というふうに表現することができますけど、途切れることのない時というのは終わりと始めがいつも一緒になっているということです。一つのことが終わるということは常に新しい始まりであるという。ですからどこまで行ってもですね終わりは来ないんです。なぜかというと何かが終わるということは何かの始めですから。ですから神様は途切れることのない時間の中を生きられる方であり、途切れることのないように人々を導いてくださるということですよね。ですから天の父なる神様はですね、私たちに祝福を与えるためにこのように終わることのない時、終わりと始めを一緒にする方としていつでも用意させながら、用意しながら次の時を迎えることができるように備えさせてくださる方だということです。そういうことを考えるとですね、例えば私たちが成人式を迎えますよね。成人式を迎えるというのは言うなれば大人になるということになるわけですけど、じゃあ成人式を迎えたから成人式を迎えた人みんなにとって成人式は祝福かというとそうではないんですよね。成人式を迎えた時に20歳らしいですね、20歳らしい心の世界が育っているんだったら、備えができているんだったら、その二十歳になったということは新しい大人としてのですね世界が始まるということです。でも準備ができてなかったらどうかというとですね、準備ができてないままに二十歳を迎えてしまうと、人々は二十歳になったので要求します、期待します。でもその要求や期待に対して応えることができないので、結局はついていけないとかですね、そのギクシャクするとかという話になって、せっかく神様によって20年を与えてもらったのに、その20年がですね幸せなものとならなかったという話になってしまうということです。ですから私たちはですね、全ての祝福、全ての幸せというのは、それは準備ができて初めて幸せというのは実現できるし、準備ができて幸せはですね作り出すことができるということを知っていただきたいんですよね。ですから聖書の中で神様という方は私たちを 成長させてくださる方だと教えているわけです。なんで成長させてくださる方と神様のことをおっしゃるかというと、私たちが育つことが必要だからです。なんで育たないといけないのか、それは育つということは備えるということだからです。ですから私たちを育ててくださって、備えができた時に二十歳を迎えさせ、備えができた時に結婚生活を始めさせ、備えができた時に子供を与え、備えができた時にまた老後を迎えることができるようにしてくださるわけですよね。もし天の父なる神様の御心に従って、私たちが一つ一つのことを神様が成長させてくださるように育ちながらですね、育ちながらその時を生きる人にとっては自分にとっても幸せであり、周りを幸せにするという、そういう人生を生きることが可能になってくるんだということを知っていただきたいんですよ。ですから私たちが子供を育てるのであれば、子供に対していつでも備えて時を迎えさせる、備えて時を迎えさせる、その備えて時を迎えさせることができることで、一つの終わりは常に新しい始まりであるという、終わりと始めがですね、いつもつながって一つになっている、人生を生きることができるように導いてあげることができるということですよね。イエス・キリストはですね、そのように天の父なる神様によって成長させていただき、そして備えができたからこそ、この世界に対しても救い主としての働きをなされたわけですよね。天の父なる神様がなさることに対して失敗がないのはですね、常にそこに人の幸せ、みんなの幸せを実現することができるように、天の父なる神様がことを進めることができるのは、天の父なる神様はいつでも用意をなさって、準備ができてからことを始めていくという、こういうやり方以外のやり方をされることはないからだというふうに言うことができます。ですから天の父なる神様はアルファでありオメガである、最初であり終わりである、初めであり終わりであると言われた言葉はですね、初めがあって終わりがあるという意味ではなくて、全てのことをですね、始まりと終わりとを一つにして、一つにすることのできる方だという意味ですよね。終わりは始めであるという、ですから常に連続していく、たゆまなく進むことができる、そのようにすることのできる方だから、天の父なる神様はアガペでありオメガであり初めであり終わりであるということです。どうぞ皆様がですね、新しいことを始めようとするときにですね、その始めが終わりと始めを一つにする、要するに自分にとっても周りにとっても必ず幸せを実現することができる、そういう始めを始めることのできる方々になってほしいと思いますね。そのためには、一つの時期が終わるためには新しい季節を迎えるための備えという部分が重要ですから、よろしいですかね。今日の聖書の箇所でも、天の父なる神様は乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませるとありますよね。生きているものにとってですね、水は不可欠なものです。水を飲まないということはですね、いいですか、水を飲まないということはもはや飲まない時からもそれはその命が枯れていく、死ぬということに向かっていくということです。水を飲まないというのは、飲まないことは死に向かっていくということです。でも水を飲むということはですね、命が生かされるということですから、命に向かうということです。ですから水を飲むか飲まないかによってですね、人は死に向かうのか命に向かうのかというのが決まっていきます。ここに植物がですね生えてたとして、皆さんがカンカン照りのところでですね、一切このゴーヤでも何でもいいんですけど、水あげなかったらですね、やがて枯れていきますよ。今は生きてても必ず枯れていきます。でも今はですね、小さな芽であってもですね、朝にですね十分にですね水を与えて、その湿気を含んだですね土の中にその苗を置けばですね、日照りは強くてもゴーヤはゴーヤとしてしっかりですね大きくなるはずなんですよね。ですから水を飲むというのは生きることで、 水を飲まないというのは死ぬことなんですよね。でここで天の父なる神様がその乾いているものには水を飲ませてあげるよと言うんですけど、この乾いているというのは何を言おうとしているかというと、それは心の話ですよ。私たちはですね、心がですね、飲むべき水を飲んで生き生きとした心になってなかったらですね、私たちは祝福、幸せを生み出すということはできません。逆に私たちの心がですね、このそうですね、とにかく私たちの心がですね、枯れていけばですね、自分たちはどんなに自分も周りの人も幸せにしたいと思っても、現実はですね、不幸になっていくということを体験せざるを得ないということですよね。ですから天の父なる神様は私たちの心の水として何をお与えくださるのかという話であれば、一つに大きなものは聖書のお言葉ということになります。私たちは聖書の言葉をですね、よく考え思い巡らして、そして自分の心の中に収めていくということが必要です。私たちはですね、自分たちの心が言葉によって強められ、言葉によって命の力を持つということを知らなければいけません。逆に私たちは心を強くし命を与える言葉ではなくて、人が語るですね、自分たちの心を疲れさせ、惨めにさせ、力を奪っていく、そういう言葉ばかりを耳に聞いてそれを心に留めていることが多くあります。お前なんかダメだよと誰かが言った時に、それは聞きたくなかったけれど聞いてしまった。そうすると本当に自分はダメなように思う。お前はどうせ将来どうにもならないよと言われると、そうかもしれないと思う。お前なんか厄介なものだと言われれば、自分は確かに厄介なものかもしれないと思うようになる。私たちは聞いてはいけない言葉を聞いたことによって、心はですね、結局水をかけてやらない植物のようにですね、どんどんどんどん枯れてしまってですね、幸せにはなりたいんです。みんなも幸せにしたいんです。でもそうする力がないので、自分も周りも一緒になって不幸になっていくということにならざるを得ないんですよ。ですから私たちは自分たちの心がですね、命を持って命の力に満ちて、そして幸せを実現し、周りの人たちと幸せに生きていくために、すなわち勝利者になるために、私たちは本当に神様が与えてくださる言葉を命の水として私たちはいただかなければいけないんですよね。ですから自らの心から聖書の言葉を求め、そして聖書の言葉をいつも真剣に聞いていって、それを自分の心の力とする人はですね、間違いなくその人は自分自身も、そして周りの人たちも幸せにしていくというですね、こういう道を進んでいくことができます。ところがもし天の父なる神様が私たちの心を強くさせ、命の力を与えたいと願って御言葉を用意してくださっているのに、それを飲むことをしない、いただこうとしない者たちはですね、幸せになりたいという気持ちは変わらなくても、幸せにしてあげたいという気持ちは変わらなくても、でも現実はですね、ますますそれから遠いものとなるざるを得ないということですよね。ですから天の父なる神様は初めであり終わりであり、全てのことをその祝福として展開しようとされる方だから、私たちに対してあなた方に与えなしに、誰であっても本当に欲しいと言ってくれるんだったら誰に対しても与えますよと、このようにおっしゃってくださっているということですよね。ここに集まっている方々の中で、今幸せですかと聞かれた時に、そうではありませんと心の中で答える方がいらっしゃったら、あるいは皆さんの周りの人たちは幸せですかと聞かれた時に、いえ周りは幸せでありませんと、もし心の中で答える方々がいらっしゃるんだったら、皆様に私は尋ねてみたいと思います。皆様は自分自身の心が命をもって力をもって祝福を満たすことができるように、与えられた聖書の言葉を飲んでらっしゃいますかということを尋ねたいと思います。もし聖書の言葉をそのようなものとして受け入れていながらですね、 その自分も周りもどんどんひどくなるばかりですとおっしゃる人がいたらですね、そういうことはおそらく万に一もです、一つもそういったことはないとこのように思わされますね。かえって私たちは自分たちがうまくいかないこと、ダメになっていることで嘆くことはあっても、でもそれでも命を生かすために必要なものを求める、飢え渇いてそれをくださいと本当に与えようとされている方のお言葉をもらわない、そういうことに大きな原因があるのではないかと思わされます。そして実際言葉をもらうということはですね、心ももらうということであります。皆様にとってもですね、あ、この人と話をすると元気が出るとか、この人と話をすると力が湧いてくるという、そういう人がいるかもしれませんね。そういう人のところに行って話をするとですね、その人の言葉ばかりを聞くわけではないです。その言葉とともにですね、自分を認め尊重し人として大切に思ってくれているその心にも触れるということを言わなければならないんですよね。ですから聖書の言葉はですね、ただの言葉ではないんですよ。私たちのことを愛し、私たちのことを本当に心配し、私たちを勝利するものとさせたいと願っていらっしゃる天の父なる神様がありったけの心をですね、注いで私たちに語ってくださっているのが聖書の言葉なんですよね。どっかの辞典を開くみたいにですね、読むようなものではないんですよ。心の伴ったですね、言葉として聞いていくということが大切ですよね。私たちのことを人はですね、悪く言うことはあるかもしれません。見くびることがあるかもしれません。何も期待してくれないかもしれません。でも私たちが聖書の言葉を読み始めるとすぐに分かることはですね、神様は私たちのことを高価で例え、この世界の中であなたほどに大切な存在はないよということをはっきりと一人一人に対して語ってくださっている言葉だということが分かります。そしてその言葉がですね、いつ聞いても同じ言葉ですから、いつ聞いても私たちに対してあなたは尊いものだと語ってくれますから、そしてあなたは勝利者になれると言ってくれますし、あなたは必ずうまくいくこともおっしゃってくださるし、みんなと一緒に幸せになれるんだぞとも言ってくださるし、それは変わらずに私たちに対して語ってくださる言葉ですから、ですから私たちはですね、元気になりますし力持ちますし、そうすると私たちはですね、その言葉を受けながら、その言葉を受けながら自分たちが成長する、育つということができるので、準備ができました、新しいことを始めていくという、こういう形ですよね。準備ができました、また始めますという時に、私たちは神様みたいにパパパパパパッとですね、全てのことをうまくいかせるというわけにはいきませんけれども、準備ができて始めました、要するに準備ができて終わり、そして準備の時間終わりましたから、ことを行う時間になりました、始めになりました、終わりと始めを一緒にしながらこうして人生を生きていくときに、二十歳の時には二十歳の幸せ、三十歳の時には三十歳の幸せ、四十歳の時には四十歳の幸せを周りの方々と一緒になって手にすることができる人生を生きることができるようになるということです。そういうふうに自分も幸せであり周りも幸せであるという時に、あなたは人生において勝利してますかと、もし尋ねるのであれば、はい、神様によって自分たちは今勝利の中を生きていますとおっしゃることでしょう。しかし用意ができず、備えることができず、そしてその次々と迎える時をですね、備えることなしに迎えることで、準備ができないままに始めた、要するに終わってないのに始めてしまう、ね、備えの時が終わってないのに始めてしまう、そういうこの終わりと始めが一致しないことによってですね、私たちはいつでも葛藤を抱えてぎくしゃくしながらですね、生きるということにならざるを得ないという話になりますよね。ですから私たちは天の父なる神様は始めと終わりを一つにされる方であるということを覚えたいと思うわけです。そしてこの終わりと始めが一つということのですね、もう一つの意味をですね、お話ししたいと思いますけど、 イエス・キリストがですね、私たちに対してそうなると確信するのであればそのようになりますと言いましたよね。まだ起こっておりません、まだ何も起こっておりませんけど、その始まる時にそうなると信じているんだったら、もはや今そうなると思った時点でそのことはなっていますと、こういうふうに言うんですよね。ですから始めであり終わりである時が一つというのは、始める時にですね、これから何かをしようとしているんですよね。始めるというのは何かをしようとしていることです。何かをしようとしている時にそれはもうなったんですという、いいですか、もうそれはなったんですという、こういう位置に立っている人はですね、始めと終わりを一つにしている方というふうに言うことができます。天の父なる神様が光あれと言ったらですね、光がそこに現れますよね。で、上の水と下の水に分かれようと神様がそうおっしゃるとそうなったと、聖書のですね、創世記にそう書いてありますでしょ。神様はですね、その始まる時にそうなれと言ったらですね、もうあとは結果がついてくるんですよ。そうするとその神様はもはやそうなれとおっしゃった時点でもうそうなるというのは当たり前のことですから、ですから初めにもう終わってしまってるというふうに言うこともできる方であるということを知ってくださいね。私たちはですね、始めますけど、そうなるのかな、うまくいくかな、うまくいかないかなと心の中で迷いを持ちます。で、迷いを持つとですね、その始めたことが形にならないということが多くあります。不思議ですけどね、人が生きている中でですね、そうなると信じている人の人生というのは本当にそうなってしまうということを、我々はよく見ますよね。そうなると信じれる人と、そうならないんじゃないかと思っている人では結果が違うということが皆さんも分かると思いますよね。誰でもそうなりたいと思いますよ。例えば皆さんは人生において成功したいですか、どうですかって聞いていたら、誰でも成功したいですとは言うと思うんですよ、ね、だから誰でも人生はうまくいくようにしたいわけですよね。でも私たちはそうは思っても、そうなると思いますかという話になるとですね、どうなんでしょうという話になるんですよ。要するに成功したいとは思ってるけれど、成功するとは思ってないということです。病気が良くなりたいとは思いますけど、病気が治るとは思いません。人を幸せにしてあげたいとは思うけど、きっと幸せになるとは信じてないということですよね。天の父なる神様はそういう曖昧な方ではありません。人を幸せにしたいと思われる方であり、人は必ず幸せになると思ってらっしゃる方でもあるということですよね。ですから、そうしたいという気持ちがですね、始めるために必要です。幸せにしてあげたいと思う思いがあるから始めます。でも、その始めたことがですね、ちゃんとその願っていることが完成されて終わりを迎えることができるかというのは、始めるときにもはやなる最後の姿をですね、確信しているかどうかということが重要だということです。天の父なる神様はやがてですね、神の国という神様が成し遂げようとしている世界を必ず成し遂げる日が来るんです。どうしてその日が来るのか。天の父なる神様はアダムとエバが罪を犯して人間が不幸になったその最初の時にですね、それを全部回復させて永遠の幸せを人間の世界の中で確立すると決められましたし、そして神様はそれを始めるだけでなくて必ずそうなると思ってですね、ことを始めてくださっているということです。ですからその通りになるということですよね。大丈夫ですか。このこともですね、とても重要なことです。私たちはですね、その 備えてですね、備えて時を迎えなければいけませんけれど、備えて迎えた時がですね、本当に始まりと終わりをですね、一緒にすることができなければいけないということですよね。要するに準備をするということは終わりと始めを一緒にすることなんですよ。だけど今から始めようとしていることがそうなると確信しているということは、始めと終わりを一緒にしているということです。ちょっと言葉の違いがありますか、分かりますか。こっちが今時で、こっちがその、要するに準備するというのは、ここの季節が終わってここが始まるということですよね。だから終わりと始めが一緒になっているところですよね。でもこの始めた時にですね、終わりがなるということはですね、始めたことがその目的を必ず成し遂げるためには、実はこの瞬間に始める時に終わりはそうなると、こうしてもうなったものとして自分の中で持ってないといけないということです。要するに始める時に終わりをもはやなったものとして自分の心の中で持っているということですから、その終わりを、終わりと始めを一つにするということができると同時に、始めと終わりを一つにするというところに私が立っているということが重要ということです。分かりいただけますかね。ですからアルファでありオメガであり、始めであり終わりであるというのは、そういうところに立って時を導かれる方であるということを聖書は教えてくださっているということですね。ですから私たちは、神様が神の国はなると言われればですね、神様だからきっとそうされるんですよ。だから私たちもその聖書の言葉を信じて、神様がそうおっしゃるんだったら、じゃあそうなりますねと、その受け入れることができるわけですよ。誰でも古いものは過ぎ去って身を新しくなると言葉があったらですね、あ、神様がそうおっしゃるんだったら、じゃあやっぱりそうなりますねと受け入れるわけですよ。そうすると私たちは聖書の言葉を通してですね、神様が約束してくださったことはもはや私の身の上にも、そして私の周りの上にも実現することとして受け止めてことを始めていくわけですよね。でこれはそのことは重要ですよね。それを皆さんにもうちょっと分かりやすい感覚でやるとですね、例えばですね、私たちはどうせうまくいかないと例えば思いますよね。本当はうまくいかせたい、でも本心はというとどうせうまくいかないだろうと思っていると。でどうせうまくいかないだろうと思っていると、私たちはですね、うまくいかないだろうということを確信するとですね、なんでうまくいかないと、なんでうまくいかないかという理由をですね、いくらでも見つけるようになります。で失敗する方法はいくらでも見つけることができます。こういうふうにして、ああいうふうにして、やっぱり失敗するよって、こうだったらこうなってこうして失敗するよって、失敗に至る道をいくらでも見つけることができます。誰かがその失敗をですね、助けようと思ってこう協力してくれた、ああ協力してくれたと、その人を励まして生かそうとして周りの人が関わってきても、それでもその出来事を踏まえた上ででも失敗するだろうと思うから、人が協力しても失敗する方法を見つけていくんですよ。わかりますかね。自分は失敗するだろうと思っている人はですね、どうしたら成功するかという道を絶対見つけることができません。不思議ですけど人の心というのはね、失敗すると思うと失敗に至る道はいろいろ想像することができるんですよ。でも失敗すると思っている人が成功するためには、じゃあどんな道があるかと言われたら、それが想像できないんですよ。私たち人間はですね、道を歩いていくんですよ。道を歩いていく、道を歩くときに私たちが失敗するということを確信して、失敗するための道筋しか見えなかったら、自分たちが歩いていく道は結局失敗する道しか歩けないということです。これご理解いただきたいと思います。でも私たちが必ずそうなると、その祝福をですよ、うまくいくって、幸せになれるって、 幸せにみんなと一緒になれるという、それを私たちがですね確信すると、不思議ですけどいろんなその壁はあったり邪魔するものがあったりいろんなことあるんですけど、でもこうしたらうまくいける、こうしたらそこに近づくことができる、その上でこうなる。だから反対する人がいても協力する人がいても関係なしにですね、私たちはそこに至る道を見つけることができる。人は道しか歩けないですから、自分が見つけた道を進んでいくことができるということです。ですから私は失敗するにしても成功するにしても、その人が確信しているところに従って道を見つけて、そこにたどり着いていくようになると考えてくださっていいと思います。そういう意味で言うと、天の父なる神様は私たちがどんなに罪を犯して、私がどんなに反対してどんなに神様に逆ろうと思って妨害しようとも、天の父なる神様はそれでもことがなるためにどの道を進んでいいかということを必ず見つけることもできる方ですから、ですから天の父なる神様はそうなると信じたことをそうさせるという 方として現実を変えていくということをされるということです。ですから私たちもですね、自由意志を持っています。自分たちが罪を犯すことも良いことを行うことも神様にコントロールされているということではないです。私たちが自らの意志で自由意志でいろんなことをしています。でもいろんな自由意志を持ってやってますけど、そのそうなるということの確信の強さというのは神様にかなう人はいません。しかもそのなることをならせるためのですね、備えができてるかできてないかという話で言うと、神様はですね完全に備えてくださっている方ですから、ですからいくら私たちがですね神様に対して逆らおうとしてもですね、神様はご自分の決められたことをですね必ず成し遂げていかれる方であるということを聖書を通して私たちは知ることができるんですよね。そのお方がですね、私の子供となるためにあなた方は勝利者になるんですよ、そして勝利者となるためにあなた方に必要なものは私は命の言葉としてあなた方に与えているよ、飲みなさいとこうおっしゃってくださっているということですよね。よろしいでしょうか。ですから今日の聖書の箇所はですね、どうして天の父なる神様はこの罪に満ちたですね悲しみや苦しみに満ちた世界を最後の最後に神の国という死も涙も悲しみもない世界に変えることができるか、それを実現することができるか、それは始めであり終わりである方、アルファでありオメガである、その終わりと始めを一つにして生きられる方だから、天の父なる神様はそれを実現するんですよ。そしてそこに私たちも加わって、私も加わって自分も幸せになり、みんなを幸せにしていくということができる人になれるんですよ。神様がそうであるように、神様の子供である私たちも勝利者になっていかないといけないんだなということがお分かりいただけるというふうに思います。どうぞ皆様がですね御言葉を通して神様の導きの中で備えられるように歩んでください。備えるように歩めば、皆様は備えの時が終わればですね、それを実現する初めを生きることができるようになります。そういう意味で初めと、終わりと初めを一緒にすることのできる方々であってください。そして始める時にはもはやそれはなると確信してことを始めてください。始めと終わりを一緒にしてことを始める方々になってください。そうすると天の父なる神様がご自分も祝福された方であり、みんなも祝福することのできる方であるように、私たちもこの人生の途上にあってですね、成長して新しい時を始め、自分もみんなも幸せになり、また十分に備えて、またことを始めて自分も周りも幸せなものとさせ、しかも始める時に確信を持って進むことができるので、必ずその通りになるという人生を私は歩んでいくことができるようになりますから、 どうぞ皆様がですね、もうこれまでの過去のことはですね、過去のことはもう過去のこととしてもう全部終わらせていいんじゃないですか、昔失敗しましたけどって、昔失敗したから何なんですかという話ですし、昔から自分はダメなんですけどって、昔からダメって何ですかって、これからは違うでしょうって、私たちは準備することと確信することと、この2つさえしっかりすれば、終わりと始めを一緒にすることさえできれば、私たちは必ず祝福されたものとして生きることができるんですよと聖書を教えてくださっているので、どうぞそのようにですね歩んでいただきたいと思いますし、またそのように私も歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはいつでも新しいことを始めようとするときに不安になったり、恐れのき心にいっぱいになったりします。しかしそのことは備えが十分でないことと、そして必ずその願っていることがなると確信することができないことによるものだということを思わされます。不安で、決めることのできない不安定な心では、私たちは自分も周りも幸せにすることができません。どうぞ天の父よ、終わりと始めとを一つにされて歩まれるあなたが私たちの父なる神様ですから、イエス様がそうであられたように、私たちもまたそのように生きることができるものとなりたいと願います。どうぞ私たちがいつでも生きるときに始めと終わりを一つにする、始めと終わりを常に一つにする、そういう時間感覚の中で生きるということを心がけながら、またそれを実際の生活の中で体験しながら歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。